トークディクショナリーの時間です。
草野さんですか、最初はゲームの影響で好きになったって言ってませんでしたっけ。
僕そんな感じですよね。だから YMO の音楽性に見出されるっていうよりかはゲームから飛び火した感じですかね。するとほらもちろん PV とかもそうですけど、実際楽曲でもそうですけど、ビデオゲームみたいなものを細野さんが楽しんで遊んじゃって曲に取り入れてたじゃないですか。
かっこ
よかったですよね。あれからなんですね、僕どっちかっていうと。だから YMO が先じゃなくてナムコが先だったっていう。したらそれが細野さんって人がやってたってことになって、
あれのライブがかっこよかったです。 NHK で前昔やってたんです。
あ、そんなのあるんですか。
コンピューターゲームミュージック
あれ GMO レーベルですよね、きっとね。そう、本当名曲いくつか、多分リミックスサンプリングみたいなところっていうのも先駆けなんじゃないかなと思って、そのバキュラっていう鉄板みたいなのがいるんですけど、敵がで、そこにミサイルを撃つと音が跳ね返ってなるんですけど、それ当たった音だけでリズムになってたりしてたんですよ。それが僕からすると手で実際連射しながら音楽作ってたんで、それを録音されてよりクオリティ高い音楽性で出されてるのが結構ショックだったっていう。だからやっぱ遊んでるからそれは発想出たんだと思うんですよ、ね、本当にプレイしてたから。
多分そのまだサンプラーが出てない時代じゃないですか、うん、だから、
うん、どうやってやったんですかね。
サンプラーが出る前なんで、多分フェイクをフェイクとして楽しんで遊んでいた気がするんです、 YMO って、うん、でサンプラーが出た頃からどんどんその音楽的に、うん、音質的にもどんどんこう本物志向になっていくわけですよね、うん、きっと、うん、テクノも、うんうん、
なるほど。
なんか 本物を追求 してない面白さっていうか、
ね、うん、総合芸術的な感じがして、やっぱりなかなか比べるものが見当たらないですよ ね、
うん、なんか立花さんが出てきた時はそんな感じはありましたけどね。自分、はい、映像も自分で手掛けて、うんうん、ファッションっていうか衣装も自分でデザインして、はい、楽器作って、ビジュアル作って、だからアート性が高いというか、なんか表現、音楽も一部っていうか、うんうん、音楽だけじゃないっていうか、いろんなカルチャーを発信してたじゃないですか、
うん、そうですよね、う
ん、でもそれも前ですもんね、随分、
うん、でもさらに笑いまで、うんうん、スネークマンショーとか、
そうですよね、そうですよね、及んでましたもんね。
そうなんですね、
そうですよね。そう思うと今総合的にカルチャーを発信して、僕トマトが最後かなって気がするんですけどね。アンダーワールドとトマトって音楽だけじゃなくて広がりがあったと思うんですよ。
でもニューウェブの時代っていうのは、その前にパンクで今までの価値観を壊そうっていう運動があって、その後どんなことしてもいい、自分たちから価値観を作ればいいっていうニューウェーブが起こったじゃない、うん、そのニューウェーブの波と YMO の波って本当は別々のところから一緒になっていくっていうところも実は非常に不思議な
印象
があるよね。もともとニューウェーブの波が来て YMO があるわけじゃないじゃない、
う
ん
う
ん、
そうですね、
フュージョンとか、
そう
っていうのかな、王道から実は始まってるっていう、すごく不思議なものだよね、
うんうん、
でもなんとなく思うんですけど、ないものになんとなく憧れるじゃないですか、人って。だからこう自由度が高ければ高いほど、こう抑圧したものに憧れを持っていた時代なのかなと思って、だからこうああいうちょっとなんていうんですか、ああいう衣装、
あ、なるほど、
人民服的な衣装を着たりとか、
全体主義的な中で、
そうですね、
堅苦しいような、
共産主義的な感じの表現をしたりとか、でもやってることはすごく自由っていう、そのなんかこうなんか反対な感じが面白かったのかな。
芸術運動っていうものにやっぱりすごく何かスタイルを求めたんですよね。だからいろんな時代のやっぱりスタイル、様式美とかスタイルとか、そういうものをなんか持とうとしたのは、アートワークをやる人たちの中にも奥村さんとか、そういういろんなチームのがいっぱい周りには集まってたじゃないですか。それも大きいですよね。YMO の凄さって、我々が集まってくる人たちの凄さっていうのが実は大きいのか
もしれない。すごい磁力が強い感じで、いろんなものを、
アカデミズムまで行ってましたもんね。
うん、
そうですね。 あとニューウェーブの時代って割とこう何でも許されたっていうか何でも OK の世界で、多分ニューウェーブの音っていうのはまあないわけじゃないんですけど、それは音が、まあ、パンクって割とパンクの音があるけど、ニューウェーブってこう割と何でもありの世界、まあ、名前通りそういう中で、多分その YMO ってもともと、まあ、異色はすごい異色だと思うんですけれども、でもそのニューウェーブって大きなこう土俵の中でこう存在できたっていうことなんじゃないですかね。
なんか機材がやっぱテクノロジーが新しくなって、いわゆるギター以外に奏でられて、かつそれもロックにの方向で音が出せる状況にあると、こうみんな今まで音楽ギター弾いてた人もちょっと気になり始めちゃったっていうか、だからみんな違う入り口からスタートしててもこう新しさっていうので、横でチャートで流れてる音楽を聴いてしまうと、なんかムズムズするものがあって、挑戦していったんですかね、どうなんですかね。
そうだからそこにこうなんていうか肉体性がないんだけれども、グルーヴ感があるっていうところが一番面白かったんじゃないですか。どうしても機械に行っちゃうとやっぱりグルーヴ感ってなかったじゃないですか、それまでって。本当にゲーム音楽じゃないけども、でも非常にこうグルーヴ感があるんだけど肉体性がないっていうところがすごく面白いところだったんじゃない。
この間の投資ってすごくバンドっぽく
バンドっぽかったですね。確かにバンドでしたね。
あれは何と言ったらいいのか、だから時代のこうすごい前を見てるだけでどういう時代が
我々
生きてるのかっていうのがすごく示唆してくれるっていうか、本当に時代を映す現象という
のが、
なるほど、
来そうだよね、あの人た
ちは。でも確かに
今みんな求めてるのはその野生だったり肉体的なものだったり絶対してるよね。
そうですね、なんか根本的な力があるものがやっぱりってなると、やっぱバンドの形式が一番パワーがあったんですよね、きっとね。
もうだって3人とも気が狂うほどうまいでしょう、だってプレイヤーとして。
そうですよね、
このすごさはも
うそうですよね、
なるほどね。ニューウェーブって言ってなくてもいいから表現
し、そうですね、
オッケーだからっていう時代の楽しさを、経験した後のあれ、ね、
でもその3人が、まあ、ある種引かないわけですよね一番うまい3人があえて弾かないっていうね、まあ、そこですよ。いや、まあ、弾くことは弾くけど、それをね、テクニックを見せるようなプレーではないじゃない。
なんかやっぱ縛られてる、ボンデージな感じを、なんかそこに美学を見出して、本当に強いものはなんか動かさないみたいな。
弾けるのにわざわざコンピューターに演奏させる。
そうですよね、
すごい美学を感じる。
それは多分他の国の人たちからしても不思議な人たちに見えたかもしれないよね。我々はちょっとうがった見方してて、ヨーロッパってなんか作られた現象じゃないか、これで何か上がったらこっちで帰ってきて、受けるから、とにかく向こうで嘘でもいいから当ててこいみたいなモードをちょっと感じてるんだけど、実は向こうでは初めてバンドを見たのが YMO だったって人の話とか聞くと、ものすごい話だなと思って、子供の頃一番最初に見たバンドが YMO なんだ、イギリス人とか、そういうのってすごくない？で、ものすごいショックだったって聞くと、やっぱり YMO は本当にすごかったんじゃないのかなって時間が経って思うよね。なんかついついこう、ね、作られた作り物だったのかもしれないって思う時期も長かったから、時間が変わるっていうか、そういういろんなうぞうぞうのなんていうか噂話もひっくるめて、この20年再結成したことでなんかすごい肯定的なものだけ残っていくっていう凄さっていうか、
そうですよね。でもその作業全部こう、本当さっき言った時代を感じ取ってますよね。そのアンビエントの時とかってちょうどハマってる時、細野さんがメディスンコンピレーションとかも出されたし、その音楽性だけじゃなくて考え方とかあるじゃないですか、そのスピリチュアリズム的なものとかも90年代初頭のところにみんな飛びついてたような、その、ね、ジョン・シリリーとかあのテネス・マッケーナとかので時にちょうど細野さんまさしくそのジャストな方法で中澤慎一さんとかとアプローチしていくし、 でなんかそのいわゆる2000年に近くなってそのちょっとこのままでいいのかって考え方とかテクノロジーが危ぶまれてる時に教授のアクションがあのね、あのシチズン何でしたっけ、
ワールドシーズン、
ワールドシーズンとかでの提示があったりとか、うん、ちょうど時代の空気でどなたかが肩代わりしてるって3人でこう、うん、ありますよね。
トークディクショナリー、この続きをお楽しみに。